西川さん、その監督、脚本、そして原作もですけれども、はい、ものすごく大変なことではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
でも私はですね、映画作りを始めた時から自分のオリジナルの話を書いてきたので、今回はですね、原作といいますか、映画のための設計図をより詳しく準備しようと思って、先に小説という形で作ってみた、まあ、順番を変えてみただけなので、あんまりいつもやってることと変わらずですね。やっぱり映画作りっていうのは、ワンシーン撮るのにもいくらお金がかかるかなとか、このシーンは何分ぐらいの尺になってしまうんだろうとか、そういう制約のもとにいろいろ考えながらシーンを一つ一つ組み立てていくので、一度そういう制限なしにしっかりこう物語の土台を作ろうと思って小説を先に書いたという試みだったんですね。
これ全部でどのくらいクランクインから終わるまでかかりました？
最初にクランクインをしたのはですね、冒頭の雪山のシーンがありまして、それは雪のある季節に撮らなければならないので、日本の2月の下旬に実刑班だけクランクインをしまして、すべて終わったのが、その年の12月の29日でしたね。夏編、それから、まあ、冬編と俳優たちに集まってもらって撮ったわけですけれども、その間に本木さんは、その美容師だった奥さんがある日突然事故で亡くなってしまったという設定だったので、自ら髪を伸ばしたらいいんじゃないかというようなご提案もくださったので、その間に伸び放題になっていき、そういう意味でも子どもの成長もそうですが、本木さんの風貌も少しこう減量したり髪が伸びたりっていう時間の経過を感じられる仕上がりになってはいると思います。
最初からあれは意図されたわけじゃないんですか、監督の方で、髪切るな、あれ本物なんですよね。
そうですね、あれはも確か本木さんの提案だったと思います。伸ばせますよと、他の仕事一切入れずにこの仕事のために1年間打ち込んでくださっていたので、私の提案ではなかった気がします。
彼もそしたら本当にこの映画にかけてたということですかね。
そうですね、本木さんは7年ぶりの主演映画で、しかもある意味非常に本木さんご本人のパーソナリティと被る部分もある主人公であるということで、ある意味自分が持っている、まあ人が隠したいような醜い自意識であるとか、そういった部分もさらけ出しながら取り組むということで、相当苦しみながら取り組まれたと思いますね。
どうして本木さんをお選びになったんですか？
私監督を始めてもう13年ぐらいになるのかな、デビュー作の頃からですね、いつか本木さんとやってみたいなというふうな思いがあったんですけれども、なかなかその本木さんでなければっていう役が自分自身も書けなかった部分があったんですが、今回は非常にハンサムな小説家という設定で、年の頃も非常に合いますし、まあ、ついに本木さんにお願いするべき時かなとぼんやり思ったんですけれども、決め手になったのは私の、まあ、師匠にあたる是枝裕和監督がですね、本木さんとプライベートでもお会いになったことがあって、脚本に書いてあるその幸男という主人公が持っている、まあ人間としての面倒くささとか、いろいろ屈折した登場人物なんですが、その辺がですね、本木さんのパーソナリティと非常にこう被る部分があるよと、似てるよと、だからこう合ってるんじゃないかというアドバイスをくださって、やっぱり近い人にやってもらって、ある意味こう苦しみながら取り組んでもらいたい役でもあったので、じゃあオファーしてみるかと。
で結果は
もう本当にそっくりでしたねでもそうなんです、いろんな欠点弱点、人間の、まあ、逃れられない業だとか屈託だとかにまみれている登場人物ではあるんですが、それだからこそ人間らしいという表現をしたかったので、それは人間の欠点であり、同時に人間の面白さであり魅力であり 可愛らしさであるというふうに私は捉えているので、本木さんまさにそういう方で、本当にああいう完璧な2枚目のハンサムな方ですけれども、私たちに対しても全く垣根なく、自分の弱いところもさらけ出しますし、本当に腹を割って付き合うことのできる方なので、非常に魅力的で愛すべき人ですね。本当に
それはキャスティングでは子供たちなんですけど、上手ですね子供たち。
でも演技が上手な子供を選んだわけではなくてですね、本当に演技経験のない子供たちをキャスティングしたんですが、まあだから演出は大変でした。本当に私もどうやって演出したらいいかわからないですし、とはいえ喜怒哀楽をあらわにするシーンもあったりで、それはもうどうやって彼らにそういう場面を演じさせるかっていうのを毎日毎日本当に時間をかけながら、でも彼らも彼らなりに考えつつやったと思いますし、あとはでもやっぱり時間をかけましたので、本木さんや彼らの父親役の竹原ピストルさんと子どもたちの関係性というのがですね、カメラが回ってないところでもしっかりできたことが、彼らをまあ自然にあの環境の中に身を置けた一つの要因になったかなと思いますね。
そうすると今度の映画でその辺が一番ご苦労なさったところですか。
いやそうですね、私にとってはその子供を演出するっていうのが初めての経験だったので、一番苦労しましたし一番感動したところでもあると思います。もう無理かなとか、あ機嫌が悪くなっちゃったとか、さっきまでできてたのにもう機嫌が悪くなっちゃって、当たり前のことができなくなるんですね。で何度もこうサジを投げそうになりましたけれども、大人が思うように子供はならないんだなっていうふうに、いろいろ自分の力量のなさというのにも痛感しつつ、でも彼らは日々成長していき、私たちがもうこの子には無理だと思ったことが翌日にはできるようになってたりもするんですよね。そういうものを見せてもらい、やっぱりその子どもの成長がその大人たちをすごくこう喜ばしてくれるし、それは血のつながってない子どもであっても大人たちは彼らをこう育てることができるし愛することができるっていうふうにも、本当に1年の関わりの中で実感しましたので、本当にいい経験をさせていただいたなと思います。
ストーリーそのものがですね、主人公がだんだん子供を理解していくストーリーじゃないですか。そうすると監督も同じですか。
そうですね、自分が先にそういうストーリーを書いていたにもかかわらず後から追体験して、まさに主人公と同じように悩み悪戦苦闘して同じところに行き着いた感はありますね。
それから主人公の男性像ですけども、かなりその自己中心的ですよね。最初は他の人を理解しようとしないし、そういう男性像というのは西川さん自身がお持ちですか。
でも私自身も非常に自己中心的な人間なので、半分は自己像ですね。でもまあ半分は自分が付き合ってきたダメな人たちですかね。どうでしょう。
反対に死んだ妻のですね、友人の夫というのは非常にエモーショナルな人じゃないですか。直接的な人じゃないですか。そういう人とどっちがお好きですか。
やっぱりああいった直情的で自分の感情を素直にパッとこう表に出せる人っていうのは、私とは遠い人物像なのでとても憧れます。私とか本木さんはちょっと慣れないタイプなので、まあ憧れ混じりでトラックの運転手の大宮陽一という人物像は描きました。
最後のシーンで主人公がいろいろと片付け物をするじゃないですか、はい、時点ではもう妻は絶対自分を愛してなかったというのは分かってるわけで、あれで終わるんですか。
どうなんでしょうね。私は実はでも妻の残したもう愛してない人かけらもというメッセージは妻の一時の気の迷いと思ってるんですよ。だからそこが絶対ではないかもしれないと思うんだけどな。どう思ってるでしょうね主人公はね。でも妻にも妻の言い訳があったんではないかと想像しながら、 片付けをしてるんじゃないかなと思います。
今度またこういう形で映画お作りになりたいですか？
そうですね、まあ、毎回毎回やっぱり違うことにトライしたいなと思ってます。今回は四季を通してじっくり撮影し、そして子供という、まあ、ある意味、予測不能な人たちとしっかりと組み合うということが自分の課題だったんですけれども、まあ、次はまた自分がやっていない何に挑戦できるかということを模索していきたいなと思ってますね。